トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビューをお送りしています。番組は来週3月9日の放送で200回を迎えます。そこで200回記念特集として、前回の放送から3回にわたり市長として活躍された前の市長に伺っています。記念特集2回目、放送199回目となる今日は、高岡市の前市長高橋正樹さん、現在は高岡法科大学の副学長の立場で教育者としても活動されています。高橋さんには昌光寺という市内で2つ目の国宝が誕生するなどした高岡への思いや、市長になる前の総務省時代の経験も踏まえながら地方行政などについて伺いました。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山、200回記念特集199回目の放送となる今日は、高岡市の前市長で高岡法科大学副学長の高橋正樹さんです。高橋さんが市長を退任されたのは一昨年2021年の7月。その年の春に、高岡市伏木の地元では古古藩の愛称で親しまれている昌光寺の平成の大修理が刊行し、市長退任の前にはこの番組でも国宝指定への思いを話されていました。現在はですね、高岡法科大学の副学長を務めていらっしゃいます。最近のご様子からお聞かせいただけますか。
高岡法科大学という大学、皆さんもご存知かと思いますけど、北陸では唯一のですね法学部なんですね。私も法学部出身ですので、大変シンパシーのある大学でもございます。久々にですね、若い世代の面と向かってお話しながらね、毎日毎日楽しくさせていただいています。
最近の高岡で大きなニュースといえばですね、やはり昌光寺が国宝にと。
よかったですね。
これからについてなんですが、
そうですね、建物の国宝って、世の中にもたくさんあるんですけども、お寺として指定を受けているようなものっていうのはね、実はちょっと数えてみたんですけど、数え違いあるかもしれませんけど、30ぐらい全国でぐらいしかないんですよ。京都や、奈良にはもちろんたくさんありますけども、お寺東大寺さんとかね、そういうお寺の単位で数えていくと30ぐらいだったかと思うんですけどね。でそのうちの実はなんと2つが高岡ですからね。いわば庶民の町だったところで、そういうものがずっと何百年も引き継がれて受け継がれて大事に守られてきて、それが国宝ということになって、今度は新しいステージを迎える、大変素晴らしいことだなと。人々の運動の中でね、昌光寺さんもやっぱり門徒さんですかね、のいろんな力、本当さんが集まってくる、そこでいろんな説法を聞く、お互い討論し合う、そういうお寺としての機能をちゃんと果たしながら、今日まで活動が続いていたと、というものは立派だと思うんですね。それそういうお寺の機能を評価していただいて国宝になったんじゃないのかなというのが私の思いです。2つの国宝寺院がなんかうまく宗派違いますけどね、コミュニケーションしていただいて、そういう精神文化といったものをですね、ぜひ高岡で花を咲かせてほしいなと思っています。
そうですか。さて振り返ればですね、市長就任の年2009年が高岡会長400年でした。
そうでした。
これからの高岡への思いなんですが、
そうですね、高岡は歴史都市ということでずっとできましたし、それが400年にやっぱりみんな400年という節目にみんな思い出したわけですね。高岡には歴史があるな、歴史文化があるなということを思い出した わけですけれども、そのことがその後例えば日本遺産というタイトルとか、まあ、今回の国宝のようなところへ結びついてきたんだと思います。その歴史や文化はですね、実は50年の町にもあるし、
はい、
ね、まあ、1000年の町にもあるし、だからそう400、まあ、10年以上経ちましたが、そういう高岡の歴史の文化ということをみんなでやっぱりこう理解をして、そしてそれを他とは違うもんだということをですね、みんなでアピールしていっていきたいなと、言ってほしいなというふうに思います。
そうですか。
でそれは何かというとですね、私の思いとしてはそれは殿様が作ったんでない、貴族さんが作ったわけでもない、やっぱりこう高岡庶民だったり商人職人、そういう庶民がみんなで救って良くしようというふうに思ってきた、そういう歴史的な経過があるんだろうな。そしてそこには人々が暮らしてきたという生活の文化があって、それを高岡の人たちは大変誇りに思っている、その誇りに持っていることを今度はみんなに知らせていくということを、これからの課題として設定したらいいんじゃないのかなと思っています。その中で高岡がどういう立ち位置位置づけになるのか、そしてそういう人たちとうまくこういろんなコミュニケーションをする中で、そこにまた新しいものが生まれていくんじゃないか、新しい高岡の文化が、例えば何でしょう、まあ、ものづくりの文化と、
はい、
それから人を動かす文化、
はい、
それに例えば最近だったら IT が入ってくるとかですね、それから、まあ、食の文化とか、でそういったものに今度は器の文化が入ってくるとか、そういういろんなことがこうコラボして、まあ、こうるつぼのようにね溶け合う、そういう新しい文化展開というものがこの高岡の力ね、高岡スタイルというものをね打ち出していけないのかなというふうに思います。
そうですか。これからもですね、高岡をさまざまな形で応援していただければと思います。
そうですね、ぜひそうやってほしいと思います。またそうありたいと思いますね。
400年以上の歴史に育まれた高岡の文化に IT など新しい要素が加わり、新たに展開する中で高岡スタイルを打ち出してと話す高橋さんは、高岡のこれからの変化に期待を寄せられているかと思います。そして文化に対する誇り、いわゆるシビックプライドを持ちながら、それをみんなに知らせていくことが課題と、高岡からの情報発信の大切さも強調されてますね。トップインタビューいいね富山、200回記念特集、高橋さんからもお気に入りなどの曲を皆さんへ。高橋さん、今日の1曲目ですが、
はい、ザードというですね、これは酒井さんというね女性のボーカルの方の歌ですけど、 Today is another day というのをお願いしたいと思います。悲しい現実を嘆くより今何ができるかを考えようというフレーズがあるんですね。ここにちょっとなんかこうグッとくるものを感じましてですね、そういう題名につながっていくんですけど、この曲を皆さんにも聴いていただきたいと思います。
トップインタビューいいね富山、200回記念特集、199回目の今日は高岡市の前市長で現在高岡法科大学副学長を務める高橋正樹さんに、私小山健一がお話を聞いています。次は高橋さんにこれまで国や地方行政に携われた経験などを通して伺いました。高橋さんの経歴を振り返りますとですね、自治省今の総務省入省で新潟県副知事も務められてこられました。地方行政に詳しいと思いますが、特に市町村行政への思いなんかありましたら。
国の仕事もしましたし、県の仕事もしましたし、市町村の仕事させていただいたんですけども、やっぱり市町村というのが一番の特色はやっぱりこうサービスを受ける側、まあ、市民の方々住民の方々に一番近いところにあるということでしょうね、はい、まあ何かこういいことすると本当に喜んでもらえるし、なんかこうちょんぼするとですね、もうてきめにこうガガガガとこう叱られてしまうしですね、はい、そういうこうダイナミックなところが今の市町村の特に職員の人にはですね感じ取っていただいて、そういうダイナミックな中で自分がどういうふうに動くか、人々の思いってのは毎日毎日変わっていきますから、そういう変わっていくものにどうやってついて寄り添っていくかということをぜひ心がけていただきたいなと思っています。 もうその最たるものがねやっぱりコロナだったんじゃないのかな、ね、と思うんですね、
そしてですね総務省時代在外研修でアメリカ派遣もありましたね。
そうですね、古い話を思い出させていただいて、まあ、あの自治省と役所はあの地方行政を扱ってますので、まあ、要するにドメスティックなんですね。基本的にはウルトラドメスティックで、もうそのことが今のお話のことがなければ私なんかもう日本の領土からほとんどあの外へ出たことがない状態でしたが、まあ、そういう私たちにもですね、まあ、半年間ですけども、まあ、出張の機会を長期出張を与えていただくそういうまあ研修があるんですね。で一箇所で何か研究所みたいなところで一生懸命勉強するタイプの研修と、から私はそうだったんですが、要するにいろんなところを回っていろいろあの私はアメリカへ行かせていただいたんですけど、アメリカの、ね、いろんな現実をですね見てくるということで、東海岸から西海岸までですね相当たくさんいくつ州を回ったかな、結構たくさんの州を回っていろんなところで、まあ、ヒアリングをさせていただきました。
なんか印象的なものがあれば。
まあ正直ですねほとんど言葉が通じないと実はダイスとビーチューだけで終わってしまうというですねありましたが、あの当時はちょうどですねあのアメリカの中でも成長する地域と、はい、まあ、衰退していく地域、サンベルト地帯と太陽に光り輝く地域と、そのなんか錆びついた鉄が錆びついたような、地域とがあって、その狭間でアメリカ全体がこう揺れていたというか悩んでいた時期ですね、まあ、日本でも大なり小なり同じようなことがあって、やっぱりその中で例えば州政府とか地方政府が一生懸命工夫してるんですね、まあ、今でいう企業誘致とか、それからまあ環境問題への取り組みとか、ちょうどやはりあの当時の日本が悩んでいたのと同じようなことをみんなが悩んでいた、そういうことをですね肌身で感じてきて、悩みですね、やっぱりその住民と接触しながら、しかし前に向けて、まあ、アメリカの方々みんなそうですから、ね、大変こうマインドが前向きですよね。
そうですか、
ね、あの大変そういうことを感じながらですねずっと回ってきました。で東から始まってだんだんこう西へ向かっていくんです。でやっぱりだんだん寂しくなることもあるんですね、はいはいはい、そうするとあの日本食食べたくなるんですけど、
そうですか、
で日本食へ行くとですね日本人の駐在員の方々からおられるんですけど、その中でポツンとこうさすらい人みたいに入っていくわけですね、ちょっとこう辛いところがありましてね、まあ、食事は、まあ、どうしても食べたい時はあの中華料理屋さんに行ってチャーハンとかですねご飯物をいただくとか、ラーメンみたいな、まあラーメンとも違うんですけどヌードルウィズスープみたいなね、日本で考えるラーメンとは似て非なるものですけど、ちょっとそういうものを食べてみたりとかで、まあ多少こうノスタルジアを癒してですね、なんとか西に向かってずっとたどり着いたんですけどね。
そうですか。あのここであの高橋さんからね再び皆さんへ一曲ということになりますが、あの番組初出演の時の曲がですね確かあのアメリカの砂漠をドライブしながら聴いたというハイファイセットの幸せになるためでした。私非常に印象的だったんですがね、はい、今日の2曲目ということになりますが、
は
い、
じゃあその幸せになるため、あの、まあ、多分だんだんこうふるさとに近づいていく、まあまあ、歌の中ではその彼のいる町へ近づいていくということなんでしょうけど、うん、まあ、近づいていった時にあそこまでたどり着けばなんかハッピー頑張っているなという、そういう思いがをもう車の中で聞きながらですね自分を持ちこたえてきたという思い出の曲であります。
そうですか。な高橋さんにはね何か特別な思い出がありそうな気がしますけどね、ハイファイセット幸せになるため、
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
うん、修行に来た伝説のコアラじゃないの。
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ。伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山200回記念特集199回目の今日は高岡市の前市長で高岡法科大学副学長の高橋正樹さんに小山健一が聞いています。現在は高岡法科大学の副学長、授業を通して学生に伝えていること、
あの法学部ですので、まあ、法律を中心に特に私は公法というんですかね、あの公法、憲法ですとか まあ、地方自治法とか、教えるんですけども、その中でも地方に関わる話って結構出てくるんですね。民主主義にせよ、それからいろんな政治プロセスにせよ、まあ、実践の場なので、そういうことを、まあ、自分の経験を踏まえて少しずつでも理解してもらえればいいなと思っています。学生たちにはですね、まあ、六法全書を持ってでも、まあ、大事なことだけどそれだけでは解決しない多くの課題があるんだと、まあ、人の心、市民と一緒になって考えていくということとか、その中で例えば公民として、あるいは地域に貢献する社会人としてどう行動したらいいかということを考えてほしいなと思いながら授業をしています。
それから高橋さんといえばですね、趣味は文房具集めだったんですが今は、
まあ、本当趣味といえば、まあ、そういう小物集めなんですけど、あんまり進歩してないんですね。ただ最近はパソコンがどうしても使わざるを得なくなったので、パソコンをどう使い勝手よくしようかっていうのでですね、いろんな小物を集めるんですが、そのことがかえって調子悪くしたりしてですね、まあ、大変苦労しています。
ちょっと変わってきたんですね最近は。
最近はちょっと もう少しまあ IT 系に少しずつでも、ただ中身はいじれないので周りだけですけどね、まあ、結構楽しみながらしかし四苦八苦しています。
そうですか。市長応接室にあったドラえもんグッズですか、これはどうなんでしょう。
私の、まあ、甥っ子たちがドラえもんグッズっていうか、ぬいぐるみを持ってって行ったりとかですね、それから万葉線 のドラえもん列車を記念してジオラマみたいのを作ってもらったんですけど、これはですねなかなか引き取りがつかないので、実は私の隠れ家にですね、置いて時々こう動かして遊んでいるという、ね、
楽しんでらっしゃる。
トップインタビューいいね富山、番組200回記念特集199回目の今日は、高岡市の前市長で高岡法科大学副学長の高橋正樹さんにお話を伺ってきました。市町村の行政は住民に一番近いところにあり、住民の思いは毎日毎日変わっていく、その変化にどう追いついて寄り添っていくかを心がけてほしいという言葉が印象的でした。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週の放送で200回を迎える記念特集として、これまで活躍されてきた前の市長にお話を伺っています。200回目の来週は富山市の前市長森正志さんです。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。